答案について申し上げます。セミナーにご参加されるということで、答案を、ご提出いただいておりました。で、これまで受験2回されたということで、初回の結果はどうだったんでしょうか。2回目が今回いただいたものですね。で、結果は A、B、B ということで、必須は良かったと。必須科目は良かったということですね。で、必須科目と同じように選択科目も、かければ合格できるんじゃないかというふうに今考えますが、そもそも何が正解かというのがわからないと戦略が立たないということかと思います。それで、それぞれですね、どこが点取れてるかっていうのを見ていけばいいわけですね。そうすると、そこは良くて、ダメなところは直せばいいということになっていきます。で、その考え方を身につければ、次は間違いなく全部答案で得点できるということになっていくわけですが、必須科目の答案から参ります。この問題はですね、幅広い、この水道、上下水道の行政の問題を問われた形で、お勤めがですね、行政の立場でのお勤めなのかと想像しますが、そういう意味では非常に得意分野が出たなという感じで、よかったのかと思います。で、問いの1はですね、課題を問われてまして、これみんな正解なんですね。で、1、2、3とあってですね、行3はなんか、財源確保ってなっててですね、これなんか行政の立場そのものっていう感じですけど、別に市民からしたら無理に確保してもらわなくてもローコストになって予算今まで通りやってくれたら全然問題ないんですけどっていう感じなわけなんですね。ですので、本来は公益を考えるとですね、ここは省力化とか低コスト化、あるいは長寿命化とかいうふうにしていくのが課題としては良かったかと思います。技術試験というのは行政の立場じゃないですから、文部科学省ですので、特別行政のことをですね、忖度する必要はないということですね。試験官はそちらの方の人、たくさんいらっしゃるかもしれませんが。問いの2に参ります。課題はですね、いずれも正解ですね。もう言うことないですね。広域化、官民連携。2つしかなかったのちょっと残念ですけど、3つか4つあってもいいんじゃないですか。で、リスクも OK。事情があってですね、こういうことが、心配っていうか懸念されるっていうのはあることだと思いますので。一方ですね、4の業務遂行において必要な要件というのはですね、ここはちょっと解釈がですね、十分できてなかった。何のためにこんなこと聞いてるのかっていうのがですね、心構えを確かめてるみたいな風に受け取られたかもしれないんですけれども、見識問題ですから、そんな心構え聞く場所はないんですよ、問いの性格として。で、ちょっと意味が違いまして、方法論の留意点を聞いてるんですね。どういうことかと言いますと、問い2に書かれた広域化官民連携を、遂行するのに、ただ最低限の仕事をするのではなくてですね、技術士だったら技術者倫理も高めてするはずだと。ついてはあなたは仕事のやり方としてどんな留意点を掲げてやりますかということですね。技術者倫理以外にですね、社会の持続性についても、可能性についても、最低限の仕事じゃなくて社会持続可能性高めてやるでしょうから、技術士であるならば、 についてはどういうふうに具体的に進めますかと聞いているわけですね。ですので、まあ、例えばですね、その倫理、被疑者倫理に関しては、公益性を高めるために、地域のまとまりを考慮して、親近性の高い、まあ、住民のグループごとに公益化をまとめるとかですね、あるいは水道業務、差が生じないように平等性を保つ、資質的な平準化を目指すとかですね。社会の持続性の観点から言うと、その労働力不足を緩和するために、女性や外国人に IT 教育をして、そういったインテリジェンスをもとに、まあ、効率化を図るとかですね、まあ、そんなことがですね、まとめていけば正解になってきますね。ちょっとここは原点というか惜しかったかもしれないですね。原点は、まあ、多少物足りないと試験官も感じたかもしれないですけども、他が良かったので A 評価が得られたというふうに想像します。次にですね、問い問題は選択科目の 2-1 ですね。でこの問題、非常に問題文が短くてですね、問題の意味がお分かりになったかどうか、分流式下水道における雨水時浸入水に起因する事象について、その発生原因をという問題なんですけど、そもそもね、この雨水時浸入水っていう熟語、こんな熟語は世の中にあるのかって言ったらあるんですよ。でこれが実際に国土交通省でですね、雨水時浸入水っていうのを、扱ってまして、その文書がもう、出てましてですね、この下のリンクをご覧になるとですね、読めるんですが、その事象って何なのかって言って3つの事象があってね、それがこの3つだそうなんです。で要はこういうことをですね、分かってたかどうかがということになるわけですね。で答えはですね、鍵、マンホールの鍵穴から侵入を防ぐとかですね、非常にシンプルでして、まあこれちょっとシンプルすぎるなというところからですね、おかしいと感じる必要があったんじゃないかと思うんですが、冷静に考えて正解とは信じにくい。だとしたらもうちょっとなんか深い意味があるんじゃないかというふうに読まないといけないですね。で、まあその単に水が入っていくだけではなくて、それがどういったメカニズムを持っているかというのをイメージすることが大事だったかと思います。ちょっと残念な結果ですね、ある程度当たっているところもあるんですけれども、ちょっと現象が捉えられてないために答えができてないという感じがしますね。それから 2-2 問題に参ります。こちらはですね、重要な下水道施設の耐震化、防災と減災を考えてくださいということなんですけども、その、最初の答えはですね、これ1から、いくつまであるんですか ?8 までですか ?8 がやたらと長いですね。で、これを拝見してですね、感じることは、その耐震化、被害の最小化について何が重要かが見えてないというようなですね、もうなんていうか不安がいっぱいありすぎて、どれが決め手となるか絞り込めないという感じがするんですよ。でもっと違う言い方をすると、いや耐震防災とかね、減災の対策設計やられたことはないんじゃないかっていう、なんか知識をゼロから始めるという、もう危ないからちゃんと調べてみんな確かめてからやらなきゃ、危なくてできませんというような感じに見えるんですけれども、いやそれだとですね、専門家の答え にならないんですよ。専門家はですね、どこが危険か、どこが危険ではないかということを見極めてですね、必要最小限のところをですね、いくつか絞り込んでですね、対策を講じるわけですね。あるいは予測的にこの対処していくというか、あるいはその地震の現象のシナリオができているとかですね、そういう対応姿勢があるわけですけれども、まあ言ってみればこの問題はそういう対応姿勢を見ているところがあるんですね。ですので、どうもその方法論がですね、全部こう一から調べるスタイルで何が危険か見えてない、なかなかその本題にたどり着かないという、で結局 BCP の見直しとかですね、なんかその緊急避難路の埋設の耐震化とかですね、その BCP 対策になっていくという本題じゃないんですよね、これ。つまり、下水道のですね、防災と減災のその下水道の対策の具体策じゃない、BCP というまあなんていうかマネジメント技法に発散してしまったという、感じがして、まあそれじゃないんですと資源官は思ったかもしれないですね。ですのでこういうケースワーク、具体的な例を挙げてですね、問いかける問題に対しては、ちょっと対処法を練習された方がいいかと思います。で実際他の分野でですね、全く経験したことない問いが出てですね、皆さん同じようにですね、的が定まらない答えになっちゃってるケースをよく拝見するんですね。でそれってどうしたらいいのかっていうのはですね、実に答えがないんです。で良い事例を探してですね、どういうふうにやってるかっていうことをですね、見極めていくしかないんですよ。で実はそのようなお手伝いをやっておりまして、それをやっていけばですね、実際にやってる上手に対応してる方の例を探してですね、答えを作っていきますので、全然違った提案型の内容になってくるんですね。そうするとだんだん合格していくということなんですよ。ちょっと前置き途中話がそれましたが、答案はですね、あとはですね、2の手順っていうのはこういうことではなくて、もっとなんか工程のポイントごとにですね、5つぐらいのですね作業項目があって、1何々2何々という感じにですね、時系列で進んでいくものがあると思うんですけども、工程表みたいな、それを書かれた方が良かったなと思いますね。答案の意味として、出題者の要求する意味としてですね、イメージしやすいですよね。事業主が求める工程表というのは、要は把握するのにシンプルで助けとなり、そのコミュニケーションのベースとなりますので。で、あとはですね、関係者との調整のところで、見える化、協議するとか見える化するとかっていうことを挙げられてたんですけども、あんまり難しい話じゃないですよね。確かに必要ですけれども、でこれはですね、もっとなんかプロマネの対応を出した方が良かったですね。専門家の取りまとめと言えるような、力をですね、マネージメントとかですね、指導力とかコミュニケーションとかいう能力が求められてまして、技術士のコンピテンシーとしてそういうのをチェックしているということですね。ちょっと残念な結果ですが、1と2の1と2の2を合わせてですね、 B 評価だったというのはなんとなく納得するような気もいたしますね。 まあでも、その今申し上げたことを注意していけばですね、必ず点は取れますので。それから3に参ります。3はですね、こちらは1と多少似てましたけれども、まあ、行政の問題、下水道事業の問題ですね。で、こちらはですね、ICT の活用、質的な向上とか効率性の改善を求めてるんですね。これはね、ICT なんですよ。で、ご自身も1行目に書かれてるじゃないですか。で、アンダーライン引かれてましたけど、それなくてもいいと思います。そんな見栄えでですね、点が変わるとは思いませんので。で、中身を読んでみますね。丸一は、職員の確保という、なんかこれって、ICT の話とは違う。なんか、必須科目の、問いの前提みたいな、問いの位置と同じような答えになっちゃって。これちょっと内容違うんじゃないですか。また同じことを書かれているように思いますね。料金の減少、これは使用量の減少っていうのも、これも同じですよね。で、3に ICT、これも財源確保ってなってる。で、ICT の設備導入費の財源確保っていうのは、まあ、間接問題であって本題じゃないですね。本題は ICT による見える化とかね、向上、効率化ですから、そっちの方を考えていけばいい。ということなので、主題をですね、ちゃんとですね、意識してですね、ぶれない考え方が必要ですね。で、括弧に最も重要と考える課題、これは下水道職員の確保となっちゃって、という感じで、大丈夫ですかって心配なんですけども、中身は ICT なんですよね。ですので、まあ、これいいのか悪いのか、まあ、一応点は取れてると思いますんで、ここのところは。あとは理由は書かなくてもいいみたいですよ。最近求められてないですから。なぜ理由は求めないかって、まあ、わけがあって。そんなに聞いても仕方ない。というか、それが、得点を支配しないということですね。それを見なくても他で十分採点はできるので、そんな理由にこだわらなくてもいいですよと言ってるのではないかと思います。丸一の答えはですね、効率化、省力化の管理ということで、まあ、これはまあ正解ですよ。官民連携はちょっと手段的な内容でいいか悪いか分かんないですけども、まあ、やや発散してる危険性がありますね。まあ、できたら、IoT の推進、あるいは合理化、効率化にかかることを、挙げていった方が良かったかなという気がするんですが。で、最後のですね、リスクですが、これはまあ、間違いじゃないんですけどね、サイバーセキュリティっていうのは。ただまあ、今時なんかもう常識的になっちゃって、安直な感じがしますね。このサイバーセキュリティっていうのは、情報システムに対してですね。で、当然まあ、そういう対策をやってますから、で、対策内容はですね、全然下水道工学の技術じゃないし、これ上げてもですね、まあ、点取れないということですね。下水道工学の応用力をですね、せっかくチェックしたかったのに、まあ、サイバーセキュリティになっちゃったら、もうなんか、情報工学の話になって、それはあんまり難しくないんですよ、この程度のことはですね。で、実際、セキュリティ問題が生じたときにですね、下水道工学の技術士は出るまくないと思いますね。情報工学の人がやってきてですね、全部対応してくれますので。ですので、そういう領域外のことをですね、やっても 点にならないと考えた方がいいですね。で、他にリスクはないのかということですが、下水道の技術やリスクはですね、他にもあると思いますので、まあ、ぜひそちらから探した方がいいんじゃないでしょうか。ということで、問いさん問題についてはですね、減点されてしまってですね、B 評価になって残念でしたけれども、まあ、その理由というのはいくつかあってですね、まあ、主に課題のところにあるように思いますね。それを IoT、ICT の効率化、見える化に変えていけばですね、もう楽勝で合格できると思いますね。で、問題は毎回それができることですね。そのためにはですね、これ練習しないとこういう力はついてこないんですよ。問題文を見たときに何と考えるか。先ほど、雨水の侵入についてですね、2-1 問題で、雨電時侵入水っていう言葉から何をイメージするかって言ったときに、まあ、単純な現象を真っ先にイメージされて、それに突き進んだという感じでしたが、それはちょっと待てよと、おかしいのではないかというのを考える冷静さが必要なんですけども、そういった練習をしていく必要があるかと思いますね。で、それぞれ問題は狙いがあってですね、技術士としての力、しかもその下水道工学の力をですね、試すような問題になってますので、それが問われた時にどう対応するかっていうと、まあ、自らの価値っていうか力をですね、発揮するような、そういう書き方をしていかないと、見てもらえないということですね。実は私どもの講座はそのようなこのアウトプットをですね、高めていく練習をやっておりまして、その結果はですね、本当に皆さん見違えるほどの効果を生んでまして、実際の仕事でも仕事が変わったという印象を、この会社の、まあ、上司さんが持たれるというような方もいらっしゃってですね、役に立っているということなんです。ちょっと話がそれましたが、答案については以上でして、講座の内容、合格の秘訣についてはですね、詳しくはセミナーでお話ししたいと思います。では、ご検討を願います。